こんにちは。
こんにちは。
今日のご飯は、ふるさと納税のカツオのたたきを、イタリア風にちょっとアレンジしてみました。
すごっ。買った？あれ、私言ったよね。ふるさと納税でカツオ買ったって話。そう。
なんかあのね、結構コスパ良くない？なんかあれ、なんかさ。
いいよね。うん。
1万円分くらいで結構めっちゃ届いて、で、その解凍したら普通に食べれて、うんうんうん、結構でかいっていう。
結構。あの、小分けのやつでいくつか来るみたいなパターンだった。
あ、そうそうそう、ちょっと分けありみたいな書いてあるけど、
はいはいはいはい、
なんか全然うまい、普通に。
そう、めっちゃうまいし、しかもなんか解凍がカツオすごい早かった記憶がある。
なるほど。なんかそう、朝置いて、まあ、夜には食べられるくらい。
うん、なんかね、水にさらすとね、結構すぐ解凍できて、
あ、流水ね。確かに確かに。
そうそうそうそう。
それもできる、ね。
だから割と直前でもできた気がする。それがね、すごいね、よかった。
めっちゃいいんですよ。で、しかも、なんかまあ普通に、
いいよね、
まあシソとかさ、で食べたりとかもして、普通にポン酢で食べたりもしてたんだけど、今回はちょっと玉ねぎとニンニクとかをあのみじん切りにして、それをトマトとあえて、で上にちょっとパセリみたいにつけて、食べたらめっちゃうまかったです。
あー、美味しそう。そう、なんか、あれだからね、私よくやっちゃうけど、ふるさと納税一回頼むとさ、しばらく同じの続きがちじゃん。
わかるわかる。そうなんだよね。
だから味変したくなるよね。
そうそうそう。で、味変で今回はちょっとイタリア風にしてみました。
めっちゃいいわ。今年もカツオ頼もうかな。
カツオいいよ、普通に。いや、なんかおすすめされて買ったけど。うん。
あの、サーモンも何回か頼んだことあるんだけど、サーモンは普通に好きだから食べたくて、頼んだんだけど、
う
ん、
しようね。
なんかカツオの方が、コスパ、良い。
あ、やっぱそうなんだ。
使い勝手とか、量とかも、コスパが良かった気がする。サーモンね、意外とちょっとしか来なかったし、しかも、なんか自然解凍するのに結構時間かかって、
で、
そうそうそうそう。なんかね、そういうイメージがある。カツオはすごく私もね、良かった、
うん。
今年も買おう。
うん、買ってください。もう、ありがとうございます。ってか教えてくれて。
定期的にふるさと納税の話してんのウケるよね。
やばいよね。
どんだけ食への執着。
ね。ただで食える食への執着。
そうそうそうそう。
だからね、試食してた頃と変わってないのよ、うちら中学の。
確かに。中学時代ね。よく商店街で試食してましたけど。
ね、そうですよ。もう、どんだけお得に食べるかって考えてたね。
平成マインドギャルの
TMI オアース。
当たり前体操、当たり前体操。
シューマイ300個来たら、とりあえずシューマイ300個。
ハムはないよ。
13センチのバーガーあった
の。夢の国、ウィルンル、ランランルって感じるからさ。
今日は、お便り第3弾。
うわー。お便りすごくない？
前々回からね、そう、第1弾、第2弾、第3弾。
波が来てるよ。
噛んじゃった。めっちゃ波来てる。
みんな送るなら今だよ。
そうだよ、今だよ。波に乗ってほしい。
もうこれ、お便りが来なかったら終了のタイプの番組になる説あるくらい来てます。
嬉しいな、本当に。
嬉しい。
ちょっと、早速ですけど、お便り読んでいこうかな。
お願いします。
はい、パムラーネームリリさん、感想と質問を送ってくださいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ももちゃん、つきちゃん、明けおめです。 MBTI は INTJ のリリです。
おー、私と全然違う。あ、N だけ。
確かに。去年はポッドキャストウィークエンドやゆとたわのイベント、雑談などで会えて嬉しかったです。
こちらこそ嬉しかったです。
66回の、感想&質問です。私はクモンには通ってなかったのですが、私もももちゃんと一緒でタスク処理班なので、漢字ドリルや百マス計算を何ページもやりましょうというのは割と好きかもと思いながら聞いていました。時間単位で勉強に対してお小遣い、お給料を出す家族の話だったと思うのですが、二人は何点取ったらいくら、かっこ成果に対しての報酬と、何時間勉強したらいくら、かっこ家庭に対しての報酬のどちらが嬉しいですか？
お、
難しいね。
うん、
勉強だったらこっちかなと思っても、バイトや仕事で営業のインセンティブがあった方がやる気が出るのか、 大企業の一般職みたいな感じで安定して働きたいかなどなど条件によって変わるかなと思うのですが、ざっくばらんにお話ししてもらえたら嬉しいです。この話題は飽きたという場合は、2人は中学の同級生だと思うのですが、何を基準に高校を選んだか教えてください。
おお。
私は家から近くて髪色やバイトなどの拘束が緩そうで、背伸びせずに合格できるところを選びました。わら。同級生には文化祭で先輩たちの劇やダンスを見て感動した。兄弟が通っていて体育祭の応援団を絶対やりたい。この部活に入りたい。文化祭に力を入れたい。と入学してきた子がいて、私は実は学校見学に一度も行かずに決めたので、本気度のギャップに驚きました。何か2人の学校選びのエピソードがあれば教えてください。それでは今年も配信楽しみにしています。チャオー
チャオ
ーありがとうございます。
ありがとうございます。チャッチャッチャッチャッチャッチャーオ
そっち。
そっち。
チャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッ懐かしい。
いやー、1個目の質問も2個目の質問もすごい面白い。特に2個目の質問も喋りたい。ね、普通に飽きた、ね、飽きてなくても喋りたい。うん、
なんかさ、普通にうちらが中学の同級生でリアルタイムにそういう話してたじゃんか。
そう、私、1個絶対ももちゃんと語り合える内容あるよ。
なになに、どうしよう。じゃあ、それはまあでもちょっと後でにして。
次にね。はい。まず1つ目から。そう、1
つずついきますね。
うんうん。
はい。まず1つ目で言われたのが、何点取ったらいくら制度か、何時間勉強したらいくら制度、どっちが嬉しいか。
これね、
これ結構難しいね。あと勉強に限らずだもんね。
うん。でもね、これね、言っても大丈夫、
うん、いいよ。
これね、私はね、もう本当ね、直感なんだけど、直感っていうか今パッて思ったやつなんだけど、うん、これリリーさんの質問がうまくて、その勉強とか勉強以外でも、まあ、仕事だったらなんか差がありますかとか、教えて、聞いてくださってたんで、本当に確かにって思ったんですけど、勉強に関しては成果の方が嬉しくて、何点取ったら。でも仕事は家庭の方がなんか嬉しいかもって思った。
あー、
思いました。
なるほどね。
なんでだろう、
なんでだろうね。あれ、勉強の場合はやっぱり何点取ったらみたいな目標があった方がはかどるタイプ。
そうだね。あとなんかさ、学生時代の勉強ってさ、なんか小さなゴールがあったじゃない、多分。
テストとかってこと。
そうそうそう、テストとか、なんか成績が出る、はいはいはい、まあだから、まあ大体テストかなみたいなのがあったから、うん、なんかテストの前に、ジュワッてやって、決められた方式のテストをやるというか、みんな同じ基準で、
うんうん、
こう、点数をつけられるわけじゃないですか。
はいはいはい。
ってなった時は、なんか成果でもいいのかなと思ったし、思ったんだけど、うん、でも、なんかこう、仕事を始めてから思うのは、まあ、営業職とかそういうなんかインセンティブ、わかりやすい、その何件受注したとか、わかりやすいやつだったら、まあ確かに測りやすいんだけど、今の職種的に、成果が、なんか、なんだろうな、うん、結構その今企画職っぽい感じなんだけど、よく言われてるのが、うんうんうん、なんか100個企画を出して1個うまくいったらいい方みたいに言われることが結構あって、っていうのもあって、なんか100発100中でさ、はいはいはい、こういけることっていうのがあまりなかったりするので、
はいはいはい。
ってなると、成果、その目に見える成果のを、測るのも難しいし、多分その評価のされ方も多分人によって違うじゃん。うん、だから、うんうんうん、家庭をちょっと見てほしいかなって今は思ってるかな。
なるほどね。
うん。
でも確かになんか正解があるないで結構変わりそう。勉強はさ、その正解があるじゃん。問題解くとかさ。
そうだね。テスト的なやつだと一応あるよね。そうそうそうそう。その小論文とか表現系はちょっと置いといてたけど。
うんうん、あれだけど。
うちらの頃のそう。
普通に数学とかさ、国語とかだったらあるじゃん。
そうそうそう。受験の科目で、そう、うちらの時の受験のやり方だと、もう正解があるから、うん、って感じだよね。
なんか、正解あると、それに向けて、なんていうの？正解たくさんするために勉強するっていう成果に対してのモチベは上がりやすいし、うん、しかも測りやすいけど、
うんうん、
なんか仕事って正直さ、なんか正解あんまないじゃん、その受注とかがなければ。
そう
ね、だからなんかそれでなんか点数式結構難しいなって確かに今聞いてて思った、
うんうん、そう、なんか外部環境も大きくて多いじゃん、いろいろ、うんうんうん、特になんかいろんな関係者がいる部署とかの方がさ、うん、なんて言ったらいいの、自分の努力以外のところでさ結果決まっちゃうことって結構あるからさ、
はいはい、確かにそれはそうね、
それで結果だけで見ますって言われたら、へえ無理ってなっちゃうかな。
なんかでも、いや私もねめっちゃむずいなって思ったんだけど、
うん、
あの勉強に関してはいつきと同じ意見、私も結構あの何点取れたら式の方が頑張れるし、
うんうん、
時給以上のパフォーマンスを出せる気がする、
うん、
モチベーションがちゃんと高まって、
そうね、
でそうそう、仕事に関してはいやめっちゃ難しいなと思ったの、
うん、
でもなんだろうな、多分だけどどっちにしても頑張るじゃない、あの家庭に対して報酬が出る、その何時間やったらいくらっていうタイプでも、
うん、
何点取ったらいくらっていうタイプだとしても、
うんうん、
仕事である以上はなんかちゃんとやろうと思うから、
うん、
そうなってくるとね、あの別に自分の問題ではなくて、なんか例えばあの身近になんかめっちゃサボってる人とかがいたとしてなんかさ、なんかさ、ネットフリックスずっと見てるみたいな、ありえないけどね。
いやでもいるよ、いたいたいた。
え、本当になんか仕事中にずっとネットフリックスを見てる人がいるとすんじゃんか、横に。
いやそう、あの自分の会社にはいなかったけど聞いたことありますよ、はい
はい、
うん、
ああそういうことね、
うん、
いやそうそうそう、そういう人がさいた時にさ、でも会社に来て一応業務してますよみたいな体にはなってるわけじゃんか、
うん、
で多分ネットフリックス見ながらちょっとメールを返してるみたいな感じじゃん、おそらくね、
うんうん、
なんか その人がそう、その人がでも9時から5時までそれをやってたとして、で私が同じように9時から5時までこっちはなんかすごい必死になって働いたとしてさ、うん、同じお給料だったらさ、なんかちょっと嫌だなって気持ちになるなってちょっと思ったの。
あー、まあそうだね、確かに、うん、それはもちろんだと思 う、うん、
でしょ。だからなんか時間にするのもなんかみんなが同じくらい頑張る前提だったら時間の方がむしろ、
うん、
その過程を見てもらえる方がいいなって思うけど、
うんうん、
なんとなくそうではないじゃんか、みんなそれぞれモチベーションの高さ違うから、うん、ってなったらなんか平等に見てもらえるのは意外と成果の方かもしれないな
とも
うちょっと思った。
確かにね、なんか過程を見てほしい、なんか理由の一つになんか、
うん、
これをやりますみたいな、なんか成果とかに追われてない時に、うん、なんかいいものが出たりするような気がするみたいなのが結構思ってて、うん、
はいはいはい、はい、
なんか毎日毎日やらなきゃいけないことがこう決まっていて、でそれに追われていると、例えばルーティーンの作業というか、まあ、100マスそのタスク処理班としては多分能力が上がっていくと思うんだけど、うんうんうん、それ以外のことができなくなるようなそんな気もしていて、
はいはいはい、
なんか余白も欲しいなと思ったり、いやでも余白ばっかりだとネットフリックスになっちゃうなと思ったりしました。
確かにネットフリックスはもう余白があり余ってるからね。
ね、でもなんかそのコロナ禍とかでさ、最初の方に友達とかでいたか
も、あー仕事なかったもんだって。
そう、なんかリモートになっちゃってさ、
そうなの、
仕事ないみたいな。
え、なんか最初さ、そうそうそうそう、うん、マジでさ、私の会社もともとリモートじゃなかったからさ、
うん、
めっちゃフル出社してたところから、なんか急にリモートになってマジでやることなくなった時期あったわ最初。
そう、なんか一瞬みんな戸惑ってたよね、あ、どうやって仕事を戻していけばいいんでしたっけみたいな。
そうそうそう、なんかお店とかも全然開いてなかったからさ、日本の経済が止まってたしね、普通に。
いやでも
みんなお金使わなかったじゃん、あの時期。
あの時めっちゃ良かったな。
だから売り上げ伸ばすとかできなかったしさ。そうそうそう、
あの時さ、もうこれ会社の人に特定されてたらめっちゃ怒られると思うんだけど、本当に仕事がなかったよね。うん、あんまりなくて、特にコロナになった1ヶ月が、あの出社ダメって言われた。
IT 系でもさないんだ。なんか IT 系逆に忙しいのかと思ってた、そのリモートへの切り替えとかで。
ああ、リモートへの切り替えってどういうこと？あの他社に対してリモートを提供している。
そうそうそう、いろんなところがさリモートに切り替えたりして、結構さ IT 系の会社はバタバタしてるのかなって思ってた。
もちろんそういう部署もあります、私の会社にも。
はいはいはい、
そういうリモートで、はいはい、なんて言ったらいいの、働けるようなものを提供している部署もあるので、そういう方たちはすごい忙しかったと思うんですけど、私の部署は割と、うん、なんて言ったらいいのかな、結構セキュリティが固い感じの、部署だったので、 で、開発だったから、割と出社してたのね。もう1年目とかはもう必ず出社みたいな。まあ3年目以降は何かあった時とか、うんうんうん、なんか出張の帰りとかだったらリモートしていいよくらいの部署だったんだけど、でそれでいきなりもう全部リモートになっちゃったから、うん、本当に最初の1ヶ月くらい仕事がそんなになかったのね。
うんうん、
で、もう、その頃住んでた高円寺の自宅で、音楽を聴きながら、青い空をずっと眺めてたわ。すごい思い出した今。すごい幸せだった。
やることそれなんだ。いやでも、うん、
いやちょっとやってたよ、ね。ちょっとやってたけど、なんかちょっとやって、うん、なんかやることないなと思ったら、はいはいはい、青い空ずっと見てた。あー楽しいなーのどかだなーみたいな。飛行機雲とかも見てたわ。
めっちゃいい時間じゃん。
めっちゃいい時間。
そっか、一人暮らしだと余計にね。私まだ実家にいたからさ、その時。
そっか。
そうよ。だからね、みんなほら、みんな家にいたの。
それは全然楽しいけどね。
外出れなくて。ね、うん、そうそう。だからなんかまあ。暇っちゃ暇だけど、うん、なんていうの、青空を眺めるほどではないっていうか、会話の相手はいるみたいな感じだった。お母さんとめっちゃ喋ってた、リビングで。
まあ、それはいいよね。も
う、パソコンをリビングに持ってきて、
うん、
で、なんか、お母さんもすごい暇してたからさ、
うん、
なんか普通にお母さんと喋りながら仕事やってたわ。
え、めっちゃいいじゃん。なんか、それもそうだしさ、青空も見るのもそうだけどさ、なんか、そのくらいの余白がさ、うん、普段から欲しいけどね。
確かに、それは。
なんか、中長期的には、なんかそういう世界になってほしいなって私は思うけどね。
うんうんうんうんうん。
なんか、そのくらいのことができるとか、なんか自分で美味しいものをこさえて、フルタイムで働いてても食べる時間があるとか、はいはい、なんかそういうのが、私が定年する頃までには実現しててほしいなと思うけどね。
二つ目の質問は、うん、どんな基準で高校を選んだか。
はい。
これはなんかさっき言ってたじゃん。なんだっけ、明確に覚えてるみたいな。
あ、これね。いや、選んだ基準はそれぞれあるから、あると思うから、ちょっとこの後発表してほしいんだけど、ちょっとももちゃんに一個、うんうん、これあったよねっていうのが、私たちの通っていた、神奈川県の、はいはい、神奈川県のもう超有名というか、定番の塾の、うん、ステップっていうところが、あって、で、うちらは、
前にも一回出したよ、ね、ステップ。
うちらは、中3の時に、ね、ステップに、爆買いをしてて、で、そのステップでめっちゃ楽しい思い出がたくさんあるんですけれども、うん、その、ステップにですね、なんか高校のカタログみたいなのあったよね。
あ、あった。
私、あれで結構選んだんだけど、なんか最後の決め手は、すごいリリさんみたいに、なんかこういうところが良かったみたいな、もちろんあるんで、その話もしたいんだけど、高校のさ、なんかさ、うん、各高校に行った、そのステップから各高校に行った先輩たちが、うんうんうん、そのなんか高校のいいところとか、なんか特徴をまとめてるやつあったよね。
あった。
あれめっちゃ使えた。なんだっけ、あれ
さ、配布されたんだっけ、配布された、置いてあったんだっけ。
置いてあったのはめっちゃ覚えてる。
置いてあったのか。
いや、配布されてた。
え、マジで、なんて言ったらいいの、白黒の印刷のやつでしょ。
そうそうそう。で、しかもなんか高校の、その、なんて言ったらいいの、制服の、イラストとかも載ってんの。
う
ん、
イラスト
大体こんな感じみたいなやつ。それ中学生か、まだ高1くらいの人が書いてるんだけど。
めっちゃ覚えてる。
ね
え。なんか本当に、なんかね、人によってだいぶさ、イラストの精度違ったよね、あれ。
え、そうそうそうそう。なんかすごい可愛いらしいやつもあれば、上手い人もいるんだよね。うん。
めっちゃ覚えてる。で、なんか、なんとか度みたいな指標をさ、なんかつけたり、星つけたりとかさ、コメントくれたりとかしてたやつで。
あったあった、ケロックのコンフロスティみたいな感じのさ、六角形のグラフみたいなのあったよね。
そうそうそう。そう
あれめっちゃ使えたの。あれなんてやつだったっけ。
確かにわかんない。でも本当に多分ステップがオリジナルで作ってたやつでしょ。
そう、あれがね、あ、ザッツハイスクールだ、今思え、
うわ
ザッツハイスクールっていう。
なんで今わかったの。なんで今わかったの。
なんかステップ高校カタログっていう感じで調べたら、ステップのザッツハイスクールっていうのが出てきて、
やばいやばい、それザッツハイスクールだよ。
そう、ザッツハイスクールがね、これはですね、これはですね、 ちょっとなんか説明が書いてあるんですけど、神奈川、東京などステップ生の通学圏内にある公立、私立、国立142校の情報を掲載するザッツハイスクール、1987年から発行しているステップオリジナルの高校案内です。一番の特徴は、すごいよね、ステップ OB、うん、OG 生にアンケートを書いてもらい、生徒目線で校風や授業、行事などを紹介していること。制服や名物先生のイラストも先輩たちの直筆です。
あー、
これめっちゃすごい。これあったよね。
覚えてる覚えてる。
めっちゃ面白いよねこれ。
いやー懐かしい。今私もネットで調べて出てきたわ。そうそうそう、部活とか校則とかが載ってた。
え、そう、
載ってた載ってた。やば。
あと先生とか、
しかもなんか販売してるよ。
でも思った。なんか
買えるんだ。
買えるんだ。誰でも買えるとか。
有林堂で販売してるって。有林堂なんだからもう
本当だ。
ローカルのところ本当に。
有林堂の本当だ。3店舗、横浜、藤沢、厚木で売ってるらしいです。
買えるんだ。いやでも確かにこれをあの2階のさ、ソファー、2階のソファー覚えてる？階段
上がった
ところのさ、あの左のすぐのところにソファーあったじゃんか。
わかるわかる。
あそこで見てた記憶めっちゃある。
あれ一緒にみんなでさ見てたよね。
え、そうそうそうそうそうそう。
でなんかその行事の力入れととか、 もちろん制服の絵とか、はいはいはい、あの川田先生とかもあったし、うん、で結構覚えてたのはあの、うん、なんか男女交際についても結構書かれてたよね。なんか
書いてあって。え、書いてあった。
そう。で、なんか私の、結局確か行かなかったんだけど、2番目に行きたかった高校に書いてあったのが、うん、なんか、あの、カップルはなぜか蛇行して歩くって書かれてて、めっちゃ面白い。なんか、あの、カップルがなんかすごいうねうねして歩いてますとか、なんかそんな情報まで書いてたって、すごい面白かったんだよね、あれ。
え、なんかね、私も覚えてんのは、そのなんかその駅までの道に、なんか、一個カップルロードがありますみたいな。そういうのが載ってたのも覚えてる。その普通の生徒たちが帰るところとちょっと違う細い小道みたいなことを多分言ってんだけど、カップルロードが存在しますみたいな。
面白いよね、それ。でもね、結構いろいろあるんだよね。
え、なんかね、しかも私が最終的に行った高校は、うん、なんかね、しょぼかった記憶があるの、そのザッツハイスクールで。
あ、そうなんだ、あそこ。うん。
え、なんかそんな記憶があって、あ、しょぼかったっていうのは別に学校自体がしょぼいじゃなくて、そのなんか
記載の。ザッツの記載がでしょ？
え、そう。で、なんか、いつきが行った高校は、そのなんか卒業生の熱量が多分結構高くて。
え、わかる。
そのザッツハイスクールの、なんかクオリティが高かった。
うちの高校大好きマンが書いてるわけよ。
え、そう、そう、そう。え、絶対そうだったよ。で、私の高校はそこまで熱量感じられなかった記憶があるよ。
でも、だから私、もしかしたらザッツハイスクールで決めた可能性ある。だからそのさ、2番目に行きたかって、で、その、受験するギリギリまで、うん、まあ、ここが志望校かなって思ってた高校もあって、で、それと今行ってた、今、結局行くことになった高校の2校が大体志望校だったんだけど、両方ともね、うん、ザッツハイスクールの記載が良かった気がするんだよね。
あ
ー。なんかすごい楽しそうに書かれてたんだよね。
え、でもさ、あれなんていうの、本当に卒業生、そのステップの卒業生でさ、通ってる人が書いてるからさ、
うん、
あの多分すごい響くんだよね、中学生に。
そう、なんか本当の情報、なんかその 大学に入った時もあったんだけど、そういうなんか、うん、ここの、うん、この授業は難しいとか簡単とか、
はいはいはいはい、
なんかそれよりもそれのさらになんかその高校生たちの熱量が伝わってくる感じのやつだったんだよね、うんうん、
あの手書き感が良かったのかな、やっぱ。
めっちゃ良かったよね、あれ。うん、でもさ、この質問の方にちょっとこう戻していくとさ、そのザッツハイスクールの記載は、うん、そのももちゃんの高校は、まあ普通だったってことでしょ、うん、その決め手的なその何を基準に選んだかとかやっぱあるの？
私はね、チャリ通したかったんだよね。
そういうこと？
いや、これ結構マジって、なんでだったかな。あんまね、電車に乗りたくないっていうか、
うん、
なんかね、すごい当時、自転車好きだったの、もともと。中学校の時から。
はいはいはい、はい。
なんかさ、まあ、中学校なんてさ、私たち地元の中学行ってるからさ、そんなほら、遠出することあんまなかったじゃん。
うん、ほぼないよね。
で、大体さ、そうそう、どこに行くにもさ、もうさ、チャリで行くみたいな感じだったじゃん。
うん、
で、なんかチャリ漕ぐの好きで、
なるほど。
でなんか、え、そうそう、高校入るとその初めて電車通学みたいな感じ、
うんうん、
だったけど、そう、電車通学にあんまりいいイメージなくて、
おー、
なんかなんならちょっとめんどくさいなみたいな。
で、そういうこと？
その大好きな乗り物、なんかそのさ、乗り物基準で電車よりもさ、自転車の方が好きだったの。
うんうん。
そんで、なんかそのさ、いくつか、まずは学力的に見るじゃんか。うん、学力的に行きそうなところってさ、いくつかこう、候補が出てきた中で、
うん、
その、唯一行った高校がチャリ通ができる高校だったの。
あ、そうだよね、確かに。
そう。
うん、
そう。で、めっちゃいいやんってなって。で、その塾長にさ、当時、なんか他の候補にしなくていいのとか、何回か言われたのよ。てか結構しつこく言われたの、私。
ただ、うちらさ、同じくらいのさ、多分その、レベル感の高校を受けてたからさ、うん、私の行った高校とか行かなくていいのとか言われたでしょ、絶対。
え、そう。めっちゃそれ言われた。
めっちゃ言われたでしょ。
本当に。
うん。
そう。で、なんか、だからちゃんと夏休み見に行ったの。説明会みたいなやつで、ちゃんと五木が選んだ高校も見に行ったし、私が最終的に行った高校も見に行ったし、
うん、
で、それで、でもなんか塾の先生には、その、五木と同じその高校にしなくてもいいのかみたいな、
うん、
めっちゃ言われたんだけど、もう本当に全部私、いや、チャリ通したいで、うん、チャリ通したいんでって言って、本当に全部、本当だよ、これもう一年間ずっと、なんか、なんでって言われて、いや、チャリ通がしたいんですって、もう全部それで断ったの。
マジか。
てかなんか正直それ以外にすごいなんか突出して自分が行った学校がいいなって思うポイントは正直そんななくて、
うん、
なんか程よかったんだよ。どちらかというと、うん、なんか行事がものすごいとか部活これに入りたいとか、
うん、
そういう軸っていうよりも、
うん、
なんかその自分ののびのび過ごせそうみたいな程よいなって思ってたので、しかも家から近くてチャリ通できて、なんか、うん、なんて言ったらいいんだろうな、そのなんかこう余裕感、
うん、バランスもいいしみたいなね。
え、そうそうそうそう、が結構良かったから、なんかなんで他の学校にしないのって言われた時にさ、答えれるものがあんまなくて、確かに行事で行ったら五木の行った学校の方がすごいし、
うん、
学力で行ったら他にももっとあの上のここをもっと目指そうって言えるような上の学校も別に他にあったし、
うん、
ってので、
うん、
なんか断る理由があんまなくて、
うん、
で、あのチャリ通で全部通してた。
なるほど。これ性格出るね、めっちゃ。だって私本当にマジで性格出るなって思ったの。だ電車通学がしたかったの、うん、逆に。
マジで？
だってさ、そのチャリとかってさ、中学の時も乗ってたじゃん。うん、だけどなんか、
うん、乗ってた。
多分私結構なんかミーハーなんだよね。なんかその、高校大人になったら電車とかで通学しちゃうよ、みたいな、はいはい、ちょっと大人、みたいな。
はい、
なんかそういうのに憧れてて、
はいはい
はいはい、っていう感じだったの。
あ、確かにだってあれだもんね。ドラマとかさ、そういうところでも描かれる高校生はみんな電車通学してるもんね。
そうなんかさ、駅でさ、なんか好きなことちょっと会っちゃったみたいな。なんかそういうのとかあるじゃん。
はいはいはいはい、
そういうの
は帰りにちょっと寄り道してとかね。
そう。そうでね、私はね、結局、行った高校は、うん、の基準もあるんだけど、なんかもうその、もう一個あったって言ってたじゃん。ほぼギリギリまでそこが本命だったんだけど。うん、
いや、覚えてるよ、私。
そうそうそうそう、うんうん。で、でも結局行った高校の基準は、なんかその、うん、全然意識してなかったけど、多分電車通学できるところで選んでて、で、なおかつ、
うんうん、
やっぱりあれかな、その、リリさんともちょっと似てるんだけど、あの、髪色とかバイトとか、もう校則が、
はいはいはい、
とにかく緩かった。っていうのと、
うんうん、
あとは、体育祭がめちゃくちゃ楽しそうだったっていうのが決めて。
いやー、マジでね。
うん。
うん、それは、みんな結構入ってるんじゃない？
やっぱ、
そこの高校入学した人は。
あ、でもね、全然関係ないって人もね、いる。と思う。
あ、いるんだ。
だって普通に勉強がし、だって体育祭全然やる気ないですって子いたよ、普通に。
なんか
ま
あ、そうか。
場所と偏差値で選びましたっていう人ももちろんいるし、
うんうんうんうん、
それとかその高校に例えば親とかが行ってたからっていうとかもちろんあると思うし、
うん、
それとかその進学実績がある程度いい良くて家からは割と近めとか、だからそういうのでちゃんと選んできたような人もいると思うんだけど、はいはいはいはい、私はその体育祭を見て選んで、で、うん、なんかもう一個の高校はなんかこう全てがこうバランスが良かったのね。もちろんその電車通学ですし、でしかも場所も私が住んでいるうちらの地元より若干都会なんですよ。
そうね。
ちょっと都会に出たエリアにある。
わかるわかる。わかるわかるわかる。そうね。
そう、うん。都会に出たエリアにあって、でなんか部活とかも結構いっぱいあって、うん、文化祭とかもなんかまあ、うんうん、そこそこ楽しそうで、っていう感じだった、うん、だけど、そう。 で、そこには、なんかオープンキャンパスみたいな、なんか授業見学かなみたいなところに行って、
うんうんうん、
あ、なんか良さそうだな、みたいな。あと文化祭に行って楽しそうと思って、そこがいいかなって思ってたんだけど、その、うん、行こうと思ってた高校、で、ここもいい。で、だからその行こう、結局行った高校のことは、あんまり、なんか意識してなくて、だからとにかく、うん、私、その当時の、中学校2年生くらいの時の自分には、ちょっと偏差値が高すぎたんだよね。
はぁ、あ、はぁはぁは
ぁ。なんか最終的に、ちょっと、いけたんだけど、ちょっと自分に背伸びしてたところだったから、あんまり意識してなくて、当初は本当リリさんみたいに、背伸びせずに合格できて楽しそうなところっていうので、
うん、
その、第二志望的なところを選んでたんだけど、その第一志望がいいかもって思ったのは本当に中3の時に体育祭に行って、それがもうめちゃくちゃクオリティ高くて、
はいはいはいはい、
そのみんなの熱量とかもすごかったし、あとやっぱ派手、ちょっと派手なの好きだからさ、
うん、そうね、
みんなが、
なんかさ、いつきがさ、そう、入学してからのさ、はい、あの体育祭の写真みんなに見せたいよね。
そう、
髪の毛すごいさ、カラフルでモリモリのやつ。
そう、1年生と2年生はそんなでもなかったけど、もちろんなんかエクステくらいは
作ってたけど、うん、
3年生だね。3年生はもう髪をもうめっちゃ虹色にして盛りました。
いやー、あれすごいよ。
あれあんまいないよね、
写真は。いないいないいないいないっていうか、うん、さすがだなって思った。なんかさすがその高校っていうのもあるし、さすがいつきだなっていうのもあった。なんかあの、いつきがそれをやってても、あの、全然浮かない環境だよね、普通に。みんなやってるから。
そう、みんなやってるし、まあ、みんなやらないよっていう子もいたけど、あの、その、体育祭がやりたい子たちは大体やってた。かな、うんうんうんうん。そういうのが好きっていう、行事とかが好きって子は結構やってて。
はいはい。
そう、で、入りましたね。もうだってそれに入って、もう体育祭メインでこう活動してたからね、本当に。
なんかさ、本当なんかミーハーって感じだね。その体育祭もさ、
うん、
なんていうの、あの高校の体育祭見に行ったら絶対ここ入りたくなるよみたいな、結構こう目玉商品だったじゃんか。
確かに、なんか塾の先生とかにそうやって言われてたことあったような気がしたわ、
今言われて。私はもう本当に、いつきの高校になんかずっと、なんかなびかせられてたっていうかさ、なんていうの、体育祭見たら変わるかもしれないからみたいなも言われたことある
さ。なんでみんなそんなあそこ行かせたがるんだろうね。だって、あの、その、進学実績は別にそんなに変わらないし、なんならうちの高校はだからその体育祭に頑張りすぎて、浪人してしまう人が多いっていう、デメリットもあるの。
3年生で勉強せずに体育祭頑張っちゃうからね。
うん。入学時の偏差値はちょっとだけ多分ももちゃんの高校よりいいんだけど、うん、結局出るときはそんなに変わらないというか、うんうんうん、なんて言ったらいいの、
そう、
ね、現役で合格する人は、
うん、うんうん、あのね、多分大学の進学実績は多分あんま変わんないと思う。そう、てかなんか逆に、ね、逆にだよ、あのうちの高校はその学力的にはいつきの高校に行ける子でもなんかあのあんまり体育祭あんまりいいやみたいな子が来たりしてたよ。
ああ、なんかあんな体育祭体育祭ってなって、なんかその夏休みも受験勉強できないくらいだったらももちゃんの高校の方がいいみたいな。で別にそうそう、
なんかさ、
なんかかといってガリ勉でもないもんね。
そう、わかりやすくなんか陽キャって感じだったの、高校の
雰囲気。
いや、別にそういう人ばっかりじゃないとは思うんだけど、うん、違う、なんていうの、その高校の売り出し方がだよ。
あ、
売り出し方がめちゃくちゃ陽キャなのよ。
イメージ戦略が陽キャだよね、確かに。
そう、マジで陽キャ。で、なんか私も学校説明会行った時も、なんかすっごい一番広いホールみたいなところを案内された
の。ああ、そこね。うんうん、うん。
見てください。すごいでしょみたいな。なんか。うちの学校はこんな素晴らしい大きいホールもあるんです。みたいな感じだったの、本当に。
公立高校にしてはちょっと綺麗みたいなところを売りにしてて。
そうそうそうそうそうそう。そう。とか、その体育祭の話とか、結構その、なんかね、
うん、
なんて言ったらいい、その、戦略的にこうちょっと明るい感じ、陽キャな感じを出してる。だって私の高校なんてさ、私の高校もっと地味だからさ、
そんなことはないけど、
なんかその推しポイントがさ、どっちかというとなんか授業とかさ、わかる、なんかバランスよく部活も勉強もなんか授業の〇〇みたいな、
うんうん、
大事だよ。なんか結構あとなんか指定なんか理系のなんとか指定校に選ばれてますみたいなやつとかを結構アピールする系。
ほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほにほ
え、そうそうそう。
なんかあの、なんかあの、ローマ字で出てくるやつみたいなやつでしょ？
え、そうそうそうそうそうそう、うん。とかを結構多分推しポイントにしてて、なんか授業力とかそっち系、
うん、
だったんよ。なんか全然違うの。そのなんか押し出しポイントが全然違くて。
うん、
だから多分、なんか五木の高校の方が近くて、なんか学力的にも合ってるっていう子でも、うわ、なんかすごい、陽キャーっていう感じで、うちの高校に来た子とか絶対いると思う。
なるほど。すごいね。だからその高校に行く人、すごい堅実そうだ、だってなんか、わかるよ、うん。もちろん、今、大人になって聞いてみたら、授業がちゃんとしてるとかって、すごいいいなって思ったけど、もう中学2、うん、3年生の、もうこの鼻垂れ像が、授業の話とかじゃなくて、うちはもう校舎も綺麗で、行事がめっちゃ楽しいんですよって言われたら、あ、こっちがいいわってなったのが私。
いや、違う違う、それはだからもう、個性よ、個性。
個性か。
個性。
え、だって授業ちゃんとしてるってことは、じゃあ課題多いのかな、嫌だなみたいな感じだったもん。本当にそういう人だったの。だから、もうマジで、ダメだけど、そういうので選んじゃった。まあ、後悔はしてない。だけどでも蓋開けてみたらめっちゃ真面目な人多かったよ、うんうん、結局ね。
え、そうだと思うよ、そうだと思うよ、うん、別に集まった人が全員その学校側のブランディングと一致してるかと言われると絶対そうではないと思う。
全然違う、真面目にうちの高校選んだ人も絶対いると思う。
うん、
てか多いと思う、うん、意外と、
うん、でもやっぱり戦略的にやってたんだと思うよ、他の学校と差別化するために。
え、陽キャブランディング？
え、絶対そうでしょ。だって陽キャブランディングできるのはさ、あんまり他にないじゃん、うん。
まあね、確かに。いや、まあ、あったけど、何校かあったけどね。そうそうそう、確かに何校かあって、まあ、学力が若干、その、変わっていくというか、ものによって違うよね、うん、確かに。
そうそうそうそう。
確かに。いや、むずいね。でも、
むずい。
でも、本当にあったところに行けたよね。自分の直感を信じるべきって思ったよ。
マジでそう。マジでそう。
うん。
まあ、でも、なんか、まあ、私たちほら、結局、行きたい高校にさ、行けたじゃん、なんやかんやで。
いや、もう本当にね、もう悔いなしですね。
そうそうそう。で、行きたい高校に、まあ最終的に行けて、
うん、
で、自分たちが楽しいように過ごせて、今はあそこで良かったって思えてるから、もうめっちゃ満点でしょ。
満点。もうだって今だって付き合える友達がいるっていうのだけでもめちゃくちゃ恵まれてますからね。
わかる。わかる。私も今も高校の友達に会うと本当に安心する。
うん。周りの人が、そう、本当に安心する。本当に、周りの人に、が良かった。うん、
いや、マジでそう、
うん、
本当にそう
ね。
なんか似た者同士がね、でも結局やっぱ集まってんのかな。
やっぱその高校選ぶ基準がなんかちょっと似てるとこあるのかもね、うん、なんか根っこが似てるみたいな。
と思う、
うん、
うん、あると思う、あると思う。
なんかさ、最初にさ2ヶ月くらい話しただけでは似てるとは到底思えなくてもさ、10年単位とかで一緒にいるとちょっと似てるとこあるとか、うん、あるかもね。
そうそうそうそうそう、マジで、うん。でも10年単位まで行くと多分私の高校と五木の高校とも多分なんか似た雰囲気ってなるしね、結局。
確かに今そこで合同で飲んでも絶対楽しいと思う。
え、そうそうそうそう。だからなんか同じくらいの学力で、まあ同じ土地で育ってるから、
うん、
でなんかさ、
土地でかいな、
最後高校を、うん、そう選ぶ時の最終の選択肢は違ったけど、本当の根っこの根っこは意外と似てたりとかね、するかもね。
確かにね。
はい、というわけで、このお便り第3弾に引き続き、私たちに読んでほしいエピソードにしてほしいという方は、このエピソードの一番下のリンクからどしどし送ってください。
つなごうお便りの輪
というか、マジでそれ、
マジでそれ、
たすきつないで
お願いします。ということで、
ちなみにね、今のところね、追加は来てないです。
ピンチ。え、やばいやばいやばいやばい。待ってます。
待ってます。
はい、ということで、この番組は X もやっておりまして、アットマーク TMI オンアースでやっておりますので、フォローとチェックよろしくお願いします。感想はヘセマイで、ハッシュタグヘセマイでつぶやいてください。お願いします。
お願いします。
ということで、ちょっとなんか今日は仕事の話とかもちょっとしたけど、青春会だった気がする。結構高校の話すごい好き、うん、
懐かしい。いや、ザッツハイスクールがやばい。
そう、
やばい。
神奈川あるあるだよね。
思い出したわ。
ザッツハイスクールでもマジで最高。でも本当にこの高校何を
ステップ通ってた人いないかな。
え、本当にいてほしい。なんかあのもうステップ通ってましたっていう報告だけでもいいんでお便りください。
うん、絶対ステップ通ってた人なら絶対わかるもんね。だってなんだっけ、1980何年から続いてるんでしょ。
確かに。え、本当に老舗なんだね、ステップって。すごいね、
すごいね、
うん、そう。だから高校を選んだ基準はっていうので、もうすぐにそのザッツハイスクールのことを思い出したからもうステップを作ってくれた人に感謝したいです。
なんかうちらさ、ステップに対してさ貢献してないのにさ、そうめっちゃさ、
私だって1年しか通ってないもん確か。
え、そうだよ、私といつきはそう3年生の時に一緒に入ったんだよ ね、受験だって言って、
とりあえず1年間だけ行ってみるかみたいな。
え、そうそうそう、なんか1年分しかお金落としてないのにさ、なんかこんなにさ、
そうだよ、
10年とか経った後もさ、10年以上か経った後もさ、こんなになんか話題にさせてもらってすいませんって感じ。
そう、でも1年通えばもう旨味は全部吸収できる。
いや、
楽しいイベントは全部参加できるから
めっちゃ楽しかった本当に。本当になんかだってそれまでさ2人ともさ塾ってさ通ってなかったからさ、まあ、正直ちょっと塾怖いなとか最初思ってたけど、
うん、そう、なんか大変なのかな、
本当に。え、そうそう、もう超楽しかった。あ、勉強はしてたんだけど、なんか正直その勉強が辛かった記憶が吹き飛んでるぐらい楽しかった。
というかなんか息抜きで塾の授業してたくらいの気分だったかも。はい、ということでステップに行ってる人、行ってる人、行ってたことがある人は連絡ください。
ね、同志集めたいです。
はい、ということで今日も聞いてくださってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。